背景ライジャパ受講生、この配信は卒業生の8割が持ち高2を達成しているウェブレター講座ライジャパのコースである私ジャパソンから受講生に向けて配信していく番組です。今日のテーマはミスとの向き合い方かっこ喜べです。ミスとの向き合い方かっこ喜べです。これはウェブライターで言うと遂行とか、あと誤字脱字チェックの時に誤字脱字を見つけたり、あるいは元の直すべき表現を見つけたときにどう捉えるかです。で、結論としては喜ぶべきことです。です。で、エンジニアの考え方とともにお話しします。です。で、まずはコメント返しからです。楽しいことは楽じゃないへのコメント。で、楽しいと楽って両立しなくて、ミールキットっていう、なんか料理キットが、料理の材料とかが一式揃ってる料理セットがあるんですけど、それは楽しくない的なことを例にお話しました。それへのコメントです。愛さんから。ミールキットは確かに楽に作れて便利ですが、楽しくない気持ちはわかります。いや、そうなんですよね。なんか楽しく、なんかっていうか、理由はわかってるんですけど、楽しくないですよね。めちゃくちゃ作業感強くて。で、そこに自分の工夫や裁量が発揮されず、ただの作業になってしまいますね。料理でも仕事でも楽しいと思えるのは、そこに手間を暇をかけてもいいものにしたいという思いが込められているからかなと思いました。そうですね。なんか創意工夫の余地ですね、きっと。ミールキットってすごい中途半端だなと思ってて。多分狙ってる層はあれなんですよね。作る余裕はないし、作り置きしたり、なんか、短い時間でちゃんと作るほどの料理スキルはないって、これディステルみたいになっちゃいますけど。でも実際、ミールキットで作る時間で作れるんですよね。私そんな別に、ここ数年も経ってないか。ここ1、2年夜ご飯担当してるだけなんで、あれですけど。そのミールキットで結局作るのに20、30分かかるので、料理するのに。で、その2、30分あれば、まあ、全く同じようなないにしろ、簡易的な料理は作れちゃう。てか、まあ、そう、同じぐらいの手間かかる料理作れる。で、野菜も切って冷凍してあったり、あと、なんだ、肉も調味料に漬け込んで冷凍してあったりすれば、むしろ同じ時間でよりいいもの作れちゃったりするし、安いし、なんか、まあ、添加物とか入ってないのかな。そう、だから、多分、そこ、料理スキルがそこまでない、かつ、でも、ちゃんと料理して作りたい。外で買ったものとかじゃなくて、料理して作りたいみたいな、そうなんですかね、狙いは。まあいいですね、この話はどうでも。結論としては中途半端だなってのは私の印象なんだけど、でも、まあ、需要はあるんだと思います。売れてるってことなんで。売れてるし、売れてるというか、だいぶ前からあって未だに存在しているので、まあ、需要がある層はいるんだろうなってとこですね。まあ、なんで、そう、私とか愛さんにとっては、ターゲットじゃないんだと思います。普通に。だから、愚痴ってもしょうがないというか、そう、です。で、愚痴ってもしょうがない、ちょっと違いますね。そう、私たちには合わない、合ってない商品なだけですね、きっと。ミールキット自体はいいものなんだと思います。です。で、ライターに関してはリサーチやいろんな作業を必死にこなす状況で楽しむ余裕はありません。まさにまだまだスキルが足りないんだなと腑に落ちました。あ、そうですね。余裕は必要ですよね。楽しむのに。トライアスロンとかもそうですが、もうただただ辛い。もう本当に、なんだ、ギリギリの状態だと楽しめはしないと思います。で、そうですね。スキルが身についてくれば、身についてきて全体を俯瞰できたり、あと、この作業が後々どの工程で役立つかとかが分かってくると、きっと、ちょっと楽しめるようになってくると思います。です。で、それでも課題を提出して、ジャパソンさんからフィードバックをもらい、悩みながらも一つずつ超えていく過程は、やっぱり楽しいと感じています。あ、素晴らしいですね。そうですね。なんか、まあ、大変だけど、楽しいとか。あと、その場では、めっちゃ大変だとしか思えなかったけど、後で思い出したら楽しかったなとかっていうのが、いい感じだと思います。もうただただめっちゃ楽しいって状態は、むしろちょっと危ないかも、ぐらいですね。です。ありがとうございます。で、今日の本題です。ミスとの向き合い方で喜ぶべしです。ミスとの向き合い方、かっこ喜ぶべし。で、 もう一度話に戻りますが、ウェブライターとしては、例えば推敲とか誤字脱字チェック。私この二つはどっちかというと別物だと思ってるんですけど、それを話するので置いといて。で、例えば推敲とかで、あ、この表現が全然ダメだなって見つけた時とか、あとは誤字脱字を見つけた時にどう思ってますか？あ、やっちゃったって思うのか。まあでも、普通にやってると、いや、ちょっと質問の仕方変えますね。誤字脱字チェックとか遂行して、もう一箇所も直す箇所はありませんでしたってなった時、どう思いますか？初めから完璧なの作れた、やったーって思いますか？で、もし思ってるんだとしたら、それは考え方を改める必要があります的なお話です。で、これは、エンジニアやってて学んでめちゃくちゃ勉強になった考え方なんですけど、まあ、結論から言うと、どう結論を言うか難しいんですが、そのフェーズの目的を考えると、考えましょうはって結論じゃないですね。例えば、推敲って、よりいい文章を作るために行う工程ですよね。もともとあった文章をさらに磨き上げるための工程です。で、その目的がある、あります。で、その上で推敲しました。あ、もう一箇所も直す箇所ありませんでしたってなった時って、目的果たしてますか？です。文章のブラッシュアップが遂行の目的で、遂行した結果、一箇所も直りませんでした。もうすでに完璧でした。ってなると、遂行した意味ないですよね。遂行っていう作業自体が意味なかったことになる。です。で、なんで、遂行したからには、どっかしら直す箇所が見つかるべきで、見つけられたんなら、それはむしろ喜ぶべきこと。なぜならば、元の文章よりもさらにブラッシュアップされた文章が作れたから。です。で、これが冒頭の話につながります。ミスを見つけたら喜ぶべきです。で、この考え方は私どこで学んだかっていうと、エンジニアのテスト工程です。エンジニアというか、プログラミングのテスト工程です。システム開発って、プログラム、まあ、ちょっと細かいことは省いて、プログラミングして作った後、意図通りに動くかテストするフェーズがあります。で、そのテスト工程の評価方法なんですけど、まあ、バグって意味、ちょっと専門用語ですかね。不具合、要は意図通りに動いてないものをバグって言うんですけど、そのバグがテストをやった結果、一個も見つからなかったら、どうするのかっていうと、テストやり直しになります。で、これは、どんな評価になるのかというと、テストの品質が悪いんじゃないのって形になります。バグが一個見つからなかった場合。で、なんで、ある程度のバグが出てくれないと、テストは、ある程度バグが出てくるのがテストの正常フェーズです。で、まあ、ちなみに、めちゃくちゃバグ見つかった場合どうなるのかっていうと、そもそもプログラミングの品質が悪かったんじゃないかってなります。です。まあ、これちょっと話それんで置いといて。で、この考え方を、すべてにおいて当てはめるべきです。ミスに対する見極め方としては。で、今言った、遂行もそうだし、遂行やった結果直しがなかったっていうのは、遂行の精度が低い、質が低いだけなんじゃないかって疑うべきですし、逆にあまりにも遂行で直しが出てくるんだったら、元々の最初に書いた時の品質が悪すぎるのかもしれない。なんで、多すぎず少なすぎず修正箇所が出てくるっていうのが、ちょうどいい状態というか、バランスが取れている状態となります。です。で、これを、この考え方持ってれば、ミスした時に前向きに捉えられるはずだし、ミスを見つけようとできるはずです。で、コツは、というよりも、この考え方当てはめられる箇所どの辺にあるかというと、例えば今言った遂行もそうです。で、あと、お客さんからもの修正依頼も、まあ、場合によっては、というか、考え方気があればこれに当てはめられる。いや、よりいい文章にするためにお客さんが、修正依頼をしてくれたって思えば、お客さんがチェックしてくれ、ちゃんとチェックしてくれて、しかも、なんだ、よりいい文章ができるな、これでって捉えられるはずです。で、あとは、資格試験の勉強とかもそうです。過去問解いて、全部解けちゃった時って、やったと思うかもしれないですけど、その場合、過去問解いた意味なくなるんですよね。なぜならば、受ける前と受けた後で、何の知識量も変わってないから。成果としては、あ、問題なく解けることが分かったってだけですよね。事実として分かるだけで、何のスキルアップにもなってないです。過去問もし全部解けちゃったんだとしたら、過去問とか問題集ですね。で、問題集解いて、できない問題が見つかったとき、 うわ、これできないやつだってなるんじゃなくて、やったって思うべきです。さっきの考え方で言うと。問題集解くのは、わからない部分を洗い出すためです。だから、わからない部分出てきたなら、よっしゃ、目的果たせてるってなるべきです。で、この考え方をするためのコツとしては、考えを切り替えることです。切り替えること。頭を切り替えること。まあ、第三者になりきるとも言えるかもしれないですが、遂行であれば、書いた時の気持ちと同じ気持ちで遂行しないことです。だと、プログラミングで言うと、プログラミングした時と同じ気持ちで直さないこと。で、なぜならば、まあ、ミスしてないだろうっていう先入観があるからです。で、あと、ミスしてて欲しくないって先入観も生まれちゃう。そうじゃなくて、頭切り替えて、今は遂行のフェーズで、直すべき箇所を洗い出すのがこの目的だっての、カチッとスイッチ入れて。で、やると、それなりにやりやすくなるはずです。で、そのミスしてないだろうとか、ミスしてて欲しくないって先入観があると、ミスを見つけにくくなります。なので、ぜひ活用してみてください。で、あと、まあ、その気持ちの切り替え。じゃ、その気持ちの切り替えどうやるのかっていうと、これはよく言われている、日にちを置いてからチェックしてみましょうとか、そういうのになります。あとは媒体変えるとかですね。パソコンで編集手段だったらスマホで読んでみるとか。この辺も、なんだ、気持ちの切り替えに役立ちます。書いた時とは別の目的を持ってやる上で役に立つから時間を置くとか、スマホとか媒体を変え、スマホで見るとか、印刷して読んでみるとか、が、効果を発揮しますです。ってことで、以上。何でしたっけ？タイトル。ミスとの向き合い方、喜べでした。この配信が参考になった方は、いいねお願いします。で、今日は私は、モス講義の収録を進めていきます。です。まあ、なんか、めっちゃ、これ無理だろってスケジュールだったんですけど、一応、音助で進んでて、まあ、ギリギリ終わるかなって感じです。金曜日に渡さなきゃいけないけど、これは、いや、今からそういうこと言ってるとそうなっちゃうんだけど、ちょっと土日も欲しいなって思ってますが、どうにか金曜までに出せるように頑張ります。です。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャポさんでした。